恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコの福音書第10章17節から22節までお読みします。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見前にひざまずいて尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。今朝ここから一つを書くっていう題でご一緒に御言葉に御言葉を味わいましょう。ある人は聖書のことをまるで生き物のようだとですね、表現しました。確かに聖書っていうのは生き物ですね。私たちは聖書の中にイエス様を見ようとしますが、聖書の中にイエス様を見ようとすると逆に聖書の中からイエス様が私を見ているっていう視線に気づきます。私たちは聖書を調べようとしますが、しかし逆に聖書を調べようとする私を聖書が調べている。調べている私が調べられる。私がまな板に乗せられて料理されているのに気づくのです。イエス様にはいつも驚かされます。私たちはイエス様に対するいろんなイメージ、いろんなこう、イエス様ってこういうお方だっていう、そういう姿を心に描いていますけれども、しかし、聖書を読みながら大切なことは、自分のうちにあるそのイメージが壊されることなんです。イエス様ってこんな方だと思ってた、それが聖書によってまるで違う。予想もしなかったイエス様はお方なんだ。私たちの常識の物差しではとても測れない。今まではイエス様のことを知っていると思ってたけども、全然知らなかったんだというような発見に導かれる読み方は聖書の素晴らしい読み方です。イエス様は確かに素晴らしいお方です。しかし同時にまた恐ろしい方でもあります。聖書っていう本は気軽に何か新聞や雑誌を読むように寝そべって平然として読むことのできない本です。もしそのように聖書を読むことができるとすれば、実は聖書を真に読んでいないっていうことになるんです。榎本康郎先生が聖書っていう本は実に恐ろしい本だ。聖書を読んでいるとちょうど強盗が突然家に忍び込んできて包丁を胸に突きつけるような、そんな凄さが聖書にはある。イエス様が私たちに突きつける言葉はまさに強盗の言葉のようだ。聖書を読みながらあたかも新聞雑誌を読むかのように読んでいる人は実は聖書を読んでいることにはならないとですねおっしゃってるんですが、実は今日の箇所はそのような箇所なんです。イエス様に私についてきなさいと語りかけられて、なんと顔を曇らせ悲しみながら立ち去った人の話です。こんな例は他に見当たりません。 イエス様から直接私についてらっしゃいと言われると、はいと言って、船も網も何もかも捨てて従ったペテロやヨハネ。私に従いなさいと言われて、はいと言って突然、その身入りのいい税金取りの仕事をポイと投げ捨てて従ったマタイ。聖書の中にはそのような全てを捨てて従った例がたくさんあるのですが、今日の人物は立ち去った人物。どういう人物なんでしょう。もう少し詳しく見てみましょう。17節。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って、見舞いにひざまずいて尋ねた。一人の人。22節を見ると、この人は多くの財産を持っていたとあります。大変なお金持ち。この人物については、マルコによる福音書だけではなくして、マタイもルカも載せています。マタイによれば、彼は青年であったとあります。ルカによれば、彼は役人であったとあります。ですから、彼は地位があり、名誉があり、財産があり、その上若さを持っている。そんな、完全とも思えるようなですね、立派な、この世的に社会的には立派な人物が、さらにその立派さを17歳で見せるのです。一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。走り寄ったって言うんです。今日皆さん、教会に走り寄った人いますか？まあ、車で走り寄った人は、自分は走ってないわけですから、ですね、遅刻しそうになって走り寄った方いるかもしれませんけども、この青年はなぜ走り寄ったんでしょうか。このチャンス、イエス様が来ておられるっていう、このチャンスを逃してなるものかと、必死でイエス様のところに来たのです。そして、心の中に引っかかっている一つの疑問、人生の問題がありました。その問題に一刻も早くイエス様から答えを欲しい。そういうですね、せく心からイエス様のところに走り寄ったのです。熱心な求道者の姿です。そして、ひざまずいて、この姿も彼の立派さを表します。イエス様に対する尊敬をありありと見せています。また、イエス様から教えられようというですね、その謙遜さが、そのひざまずく姿勢によく出ています。そしてまたこの尋ねた質問の内容が素晴らしいです。ある人は、イエス様のところに来て、財産の分け前、それがきちんと当たるように、イエス様は来て裁いてくださいっていう、そういうですね、問いかけは、そういう願いを持っていきたいと思いますけども、この人は、そんな財産の問題ではありません。彼の問題は何ですか？永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか？永遠の命。神様の命。また、神の国に入ること、また救い、いろんな言葉で置き換えられる、実に豊かな、神の祝福として与えられるこの命、それを何をしたら受けることができるでしょう。イエス様に問いかけるには、的を得た問いかけです。永遠の命についてが、彼の今の一番の課題、一番の問題で、その問題の答えを欲しいために走り寄ってくるほどの、それほどの切実さを持った問題です。教会にいらっしゃって、永遠の命が欲しいんですと飛び込んできた方、あんまりいませんね。私は英語を教えてくださいと言ってですね、入っていきましたけど、だいぶ違います。教会にこんな青年が皆さん来たら、はあ、すごいですね。まあ、実に立派な青年ですから、ですね。どんな風に受け入れるでしょうか、歓迎するでしょうか。もう早速、来年度の教会総会では、執事候補にですね、挙げてですね、ああ、この人こそ教会の中心になってほしいと思うほどの人物かもしれません。弟子たちは、きっとそう思ったんです。非常にですね、今日のところと先週のところは対照的なんですね。 先週のところでは、お父さんお母さんがですね、小さな子供をイエス様に祝福の祈りをしてもらいたくって連れてきた。弟子はどうしました？子供はうるさい。子供の来るところじゃないと言って追っ払うんです。その弟子たちからすれば、今日走り寄ってきたこの若者は、もう上りを立ててでもですね、大歓迎という感じでお迎えしたいような弟子たちからすれば、待ってたっていうような人物。ところが、イエス様の取り扱いは、弟子たちの意表をつくものでした。子供たちを追っ払おうとしたとき、イエス様はその弟子たちを叱りつけましたが、今度は弟子たちが大歓迎しよう、この人こそと思った、その若者に対するイエス様の取り扱いは、意外です。弟子たちとイエス様との人の見方が違うのです。この若者のイエス様に対して最初に語りかけたその言葉の中に、イエス様はその心の中にあるもののすべてを見抜いたのです。完璧とも見えるこの青年の心の中に、イエス様は欠け、欠点を見られたのです。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。イエス様はこの言葉の中に、青年の言葉の中に含まれている、そのあり方を見抜いたのです。尊い先生、私はこれまで、神様の戒めを厳格に守って、自分のできる限りのことをして、私も自分自身に対して何の賭けも見出すことができません。人も私を尊敬してくれますし、私自身も何の良心の咎めもないのです。しかし、私には永遠の命と言われるような、そんな命の躍動が心にないのです。何かが足りないんです。私はこれほど頑張ってやってきたのに、何かが足りないんです。どうしたら、この上に、今まで私が積み上げてきたこの上に一体何をもう一つ積み上げれば、その永遠の命を自分のものとできるんですか？言葉の内に秘められているそういった思いをイエス様はさらに明らかにしていきます。19節。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。欺き取ってはならない。父と母を敬え。神様の戒め。当の戒めの中でも特に人間関係を規定するですね、戒めをイエス様の側で並べたのです。それに対するこの青年の答えは意外でした。驚く答えが返ってきたのです。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。弟子たちはそれを聞いて、わあ、すごいとですね、拍手したかもしれません。でも、イエス様は、その言葉の、その青年の言葉のうちに、決定的な彼の賭けを明らかにさせたのです。青年はここで何も自分の心を偽っているんじゃないんです。本心から確信を持って、小さい時から私はそのような戒めを守ってきました。言い切っているんです。全然偽善の匂いはしません。しかし、確かに立派な、真面目な、貧困法制なこの青年に、イエス様は21節、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。イエス様はそのような青年をじっと見つめて、心から慈しまれるのです。神様の戒め、彼は小さい時から皆守っていますと言い切りました。すごいと思うかもしれませんけど、でも神様の戒めに対して小さい時から皆守ってきましたと言い得る人が一体どこにいるんでしょうか。確かに彼は殺してはならない、殺したことはなかったんです。姦淫してはならない、本当にですね、貧困法制、不貧困の一つ一度もしたことがない。盗んではならない、盗みなんかとてもとても しかし、戒めっていうのは、神様の戒めっていうのは、私たちにして神様の清いその御前に引き出す働きをするものです。戒めっていうのは、神様の戒めっていうのは神様の清さの表れです。その国の道徳的な基準が高ければ高いほど、その国の法律の基準も高くなるわけです。神様のご性質が高ければ高いだけ、その清さも、その律法も高いのですが、律法によって実は私たちは神様のご性質の前に立つのです。そして、それによって私たちは神様の清さの前で、私は全部守っていますと、決して言えないで、私はなんていう災いでしょうか、災いなものでしょうか、汚れたものでしょうか、私は罪人ですって言わせるのが律法の働きです。殺してはならない。武器を持って殺したことはないかもしれない。でも心の中に恨みを持ち、憎しみを持ち、敵対心を持って人を見るなら、それは殺人だと神様はおっしゃいます。会員したことはないかもしれない。でも心の中で不貧困な思いを持って異性を見れば、それは実際に不貧困を行ったことだ。盗んではならない。実際に物を盗んだことはないかもしれない。でも他人の持っているものを羨み、ああ、あの人があれを持っているのが許せないとですね、心の中で妬むならば、それは盗みだ。この青年は、そのような基準で律法の前に自分を立たせていないのです。彼の心の中には、それに対して、私は、そのような罪に対して何の責任もありません。彼のうちには罪の自覚が全くないのです。自分の罪に悲しむこと、そんな姿が微塵もありません。その上で彼は最初にどう言いましたか？イエス様のところに近づいてきて、呼びかけ、たっとい先生と呼びかけました。イエス様はまずそのたっとい先生という呼びかけを問題にされたのです。18節、イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといと言うのですか？たっとい方は神お一人の他には誰もありません。不思議な言葉です。イエス様はここでご自分を神でないと言っているんじゃないんです。この青年がイエス様のところに近づいてきてひれ伏して、たっとい先生と言って、たっとい、神様にだけふさわしい呼びかけをイエス様にしたのです。イエス様に対して神様にふさわしい呼びかけをして、たっとい先生。すなわち、彼はイエス様を今、神様として表現しているのです。しかし、イエス様を神として御前にひれ伏しながら、彼は、私は、戒めをこれまで完全に守ってきましたと言い切っているんです。神様の前に出ながら、彼は全然自分の罪、汚れ、不完全さに気づかない、震えない、恐れない。私たちが誰でも、例えば、私たちにもずっとですね、立派な人格的な方の前にですね、立たされて、その方の目でじっとこう見つめられると、身がすくんでですね、穴があったら入りたいような気持ちになる。人間であってもそうであるならば、私たちが清い神様の前に立ったら、ちょうどイザヤのようです。ああ、私は災いだ。この汚れた目が、この唇の汚れたものが清い神様の栄光を見たのだから、ああ、私は滅びるばかりだと、これが普通の、あるべき当然の反応です。神様の前に出たら、ああ、私は災いだと感じるんです。ところがこの青年は、全くそのような恐れが、震えがないのです。すなわち、彼はそれほど立派であるっていうんじゃなくして、実は自分の姿が分かっていないわけです。これは実は私たち一人一人の姿ではないでしょうか。自分のことは自分が一番よく分かっていると私は考えています。でも、一番 分かっていないのは自分自身の姿。一番知り得ないのが自分自身ではないの、ないでしょうか。私たちは気軽に、私は罪人です。私は汚れています。平気で言うんです。でも、もし私たちが私は罪人であるっていうことの意味が、その現実の姿が本当に分かったら、平然としておれないんです。神様の目に私たちがどのように現実に映っているのかが本当に見えたら、実は私たちは愕然とするんです。私たちはもう平気で折れない。自分で自分の姿が本当に分かったら、私たちはもう何も言うことができなくって、あの主税人のように自分の胸をただ打ち叩きながら一言しか言えないんです。この罪深い私を憐れんでください。この青年にはこれがないのです。そして、この罪意識、自分の罪に怯えるっていうことの罪意識の薄さ、軽さ、なさ。実はそれこそが彼に欠けている一つのこと。根本的な問題。一つぐらいの欠点は誰にだってあるじゃない？いえ、これがなかったら、他のすべてを持っていても全部虚しいのです。富も、地位も、名声も、若さも、宗教的なそういった生き方も。でも、これを書いたならば、一切が虚しいんです。イエス様は、それを持っていないこの青年に、弟子たちと同じようには反応することができませんでした。もう、もろ手を挙げて歓迎して、あなたこそ私たちのこれからの新しいホープですとですね、迎えることできない。安心していきなさい。永遠の命はあなたのものですとは、約束できない。イエス様は、彼が求めている永遠の命を本当に自分のものにするために、彼をして罪意識に導こうとするのです。一度完全に破れたものに彼をさせる必要があったのです。それこそが実は本当のイエス様の私たちに対する慈しみ、愛の手段なのです。手軽に傷を癒して、平安平安という破医者っていうのがですね、聖書の中に出てきますけど、手軽に傷を癒して、大丈夫大丈夫、そんなことあんまり気にしなくてもいいよ、あんまり罪罪ってですね責め立てる必要ないよ、あんまりそんなことに神経質にならなくてもいいよと、人は手軽に罪の癒しを言います。でもイエス様はこの青年にそこを通らせようとするのです。そのことのためにイエス様は見事な方法で彼を愕然とさせるのです。21節、イエスは彼を見つめその人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。まさにこの青年の頭に打ち下ろされたハンマーのような鋭い、また重い言葉がこの青年を打つのです。そしてこの一言は実に効き目がありました。彼はがっくりと肩を落として、顔を曇らせて、悲しみながら立ち去っていくというですね、結末があるのです。イエス様の一言はこの青年の心を鋭いメスのようにぐさっと刺したのです。永遠の命を得るためだったら、私はどんなことでもします。どうしたらいいんですかと求めてきた彼に、私は完璧ですと言っていた彼の心に、実は彼がいかに財産に執着しているか、それを捨てよって言われて初めて知らされました。イエス様は、この有望な青年をがっかりさせて 立ち去らせたんです。皆さんが例えば弟子たちとして、そしてそこにですね、この青年が入ってきて、そしてつかつかとですね前にやってきて、そしてこの青年と同じようなですね願いを持って、ところが私がですねイエス様と同じような取り扱いをしてですね、そしてその入ってきた求道者が顔を曇らせがっくりと肩を落としてですね、悲しそうに寂しそうに去っていったら、皆さんどういう反応をなさるでしょう。あ、牧師はこの求道者、素晴らしい有望な求道者を追い返してしまった、なんていうことをしただろうと。本当にイエス様はですねそんなことをここでしてしまったんです。イエス様はヘマをしてしまったんでしょうか。聖書という本は私たちの本当に知りたいなと思うところを全部は答えてくれません。この青年がこの後一体どうなったのか知りたいですね。立ち去って、はい、それまでだったんでしょうか。でも、私は彼の本当の求道がこの時から始まったと思いたいんです。もしかしたらそうでなくって顔を曇らせて去っていったまんまで、ああ、私はダメだ、とですね、財産に埋まれて滅んでいったか、もしかすると、ここで初めて、これまで自分で自分を合格点つけてた自分が、財産にとらわれ、いや、それだけじゃない、実はこの一言によって、財産どころではない。実に、自分の正しさっていうものをしっかり握りしめて、それを話すことができない自分に気づかせられて、愕然としながら、もう一度主のもとに立ち戻って、主よ、私を憐れんでください。私は何もできません。ただあなたの憐れみ以外に希望がありませんと、帰ってきたかな。そっちを信じたいのです。でも、救いっていうのは、この顔を曇らせるところを通らなかったら、救いがないのです。悲しみながら、がっくりと肩を落として、自分の今まで気づいてきた、自分の今まで自信に思っていたものが全部崩されて、愕然とするところを通らなかったら、真のキリストの救いを受けることはできない。イエス様はここで、財産そのものが問題だと言っているんじゃありません。例えばザーカイは、ザーカイ、あなたの財産を全部売り払って、それから私についてきなさいと言いませんでした。財産持ったまんまで、イエス様は、今日救いがこの家に来たと言いました。財産持っていることが問題ではなくして、持ち方です。それをしっかり自分で、これは私のものですと握りしめている。そして、それに象徴されるように、彼が握りしめているものは財産であるよりも、自分の行い、自分の正しさ、自分の功績、彼はしっかりそれを握りしめた上で、永遠の命も欲しいと思ったのです。欲張りですね。しかし、永遠の命、豊かな人生っていうのは、受けるためには、まず捨てなければならない。ある英語の訳では、捨てるっていうことをギブアップって訳しています。降参。湾岸戦争が終わって、もう、雪崩を打つようにして、多国籍軍に、イラク兵がですね、もう、小じきみたいにヨレヨレになって、もう、フラフラになったイラク兵が白旗をですね、掲げて、出てきましたね。もう、何万、いや、十何万じゃないかと言われるぐらいのですね、捕虜が、出てきたわけですけど、まさに無条件降伏ですね。私たちは、神様の前に、まさにあの姿、もう武器を捨てて、白旗を掲げて、神様、無条件降伏です。条件つけません。私は、ただ、もうお手上げです。ただ、あとはあなたにもうお任せするだけです。イエス様はこの青年を愛によって追い詰め、追い詰め、追い詰め、神様の前に幸いなギブアップをですね、 させようとしておられるのです。そのギブアップの姿、それこそ先週見た子供の姿ですね。子供っていうのは本当に初めからギブアップっていう感じでですね、心を素直に受けるだけなんですね。今日発行されたシオンのですね、この表紙のところに春菜ちゃんが、素敵なのを書いてくれました。ちょっと紹介させていただきますね。私の好きな御言葉、イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネ 11-25。 この御言葉通りにイエス様を信じるだけで死んでも生きられるということはとても嬉しいです。皆さん、これが私たちの先生、子供の心なんですね。大人っていうのはこんなに簡単に、こんなに素直にさらりと言えないのです。死んでも生きる？どういう意味これ？信じてるもの？そんなに簡単にそんなことを信じていいの？様々な文句をつけるでしょう。ね。でも、子供は御言葉に対して本当に素直に、そして受け入れて、そしてとても嬉しいですと、その御言葉で喜べるんです。これに私は習うべきじゃないでしょうか。神様は青年を追い詰められるように、実に私たちを追い詰める方です。愛の私たちもギブアップをしましょう。クリスチャンだから、もう私は罪、悔い改めて許されたんだから、もうこの辺のギブアップは必要ない。いいえ。クリスチャンは、進めば進むほど、さらに神様の前にギブアップを高くさせられていくものなんですね。罪許されたその恵みの大きさをさらに知るためにも、私はもっと自分の罪意識っていうものを深めていただきましょう。パウロは言いました。私はその罪人の頭です。頭でしたじゃないんですね。クリスチャンになるまでは罪人でしたではなくして、パウロはイエス様の恵みを知れば知るほど、神様の前に立てば立つほど、信仰が進めば進むほど、私は罪人の頭です。今のこの私のうちに、なんていう罪の深さがあるでしょうか。でも、罪の深さを知る者は、恵みの高さを知るんですね。イエス様の恵みを知らせるために、イエス様は、罪意識に追い込まれる、その姿に今日私も心を留めて、主の素晴らしさを見上げましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たちを思いがけないイエス様のお姿、お言葉、取り扱いを通して私たち自身も追い込まれているような、そんな思いがします。私はあれもした、これもした、こんなこともできる、こんな成長を遂げたと、様々に功績を自分の持っているものを数え上げることができます。あれもこれも私のもの、あれも私のものと。しかし、持っていることが賭けであると、してくださるお方であることを覚えます。どうぞ神様、私たちはでも、自分の罪深さがわかりませんし、捨てるっていうことが本当にできません。でも、人にはできないことも神にはできると、あの青年がイエス様の前にもう一度ひざまずいて、主よ、私には財産がたくさんあって、それを捨てることができないのです。自分の正しさ、義を捨てることができないのです。こんな私を憐れんでくださいと本当に言うことができたら、なんていう幸いでしょうか。今日私たち一切を捨ててあなたに従いますなんていうことが口はばったくって言えませんが、捨てることができません、憐れんでくださいと祈らせてください。人にはできない、しかし神にはできる。神様、あなたに一切を捨てて従うことの、その信仰もその生き方もあなたの賜物であることを覚えて感謝します。今日私たちにそのような迫りを与えてください。罪の嫌ますところ、恵みも嫌ますと、どうぞ恵みの高さを深さを知るために、どうぞ私たちをさらに追い込んでください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。 アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。